イエス・キリストの十字架と復活はキリスト教の教えの中心です。キリストの十字架と復活を信じる人は罪を許されて永遠の命を受けることができます。しかしキリストの十字架を信じることによって罪を許されるというのを理解することは簡単なようでなかなか難しいことです。まず自分には罪があるということを理解するのが難しいです。特にクリスチャンでない人々にとってはこの世の法に反することをして捕まったわけでもないのに、なぜ自分に罪があると言われなければならないかがわからないことでしょう。で、次にキリストの十字架が私たち人間の罪を償うためのものであるということを理解するのが難しいのです。キリストが約2000年前にエルサレムで十字架につかれて死んだことがなぜ自分に関係あるかというのが多くの人々にはわからないことでしょう。で、さらに掟を守ることによってではなく信じることによって救われるということを理解するのが難しいのです。で、多くの人々はさまざまな掟を守ることによって救われると教えるのが宗教だという固定観念を持っています。ところが聖書は掟を守ることによってではなくて信じることによって救われると教えます。で、特にガラテヤの信徒の手紙では掟を守ることによってではなくということが強く教えられているのです。先週は聖霊なる神様が弟子たちに下ったことを記念するペンテコステの礼拝でした。で、今日からまたイースターの礼拝の前に続けていたガラテヤの信徒への手紙の解き明かしに戻りたいと思います。約2ヶ月の間礼拝で別の聖書の箇所を解き明かしてまいりましたので、ガラテヤの信徒への手紙の背景がどうであったかということがわからなくなっている方もいらっしゃるかもしれません。で、そこで簡単にこの手紙の背景を振り返っておきたいと思います。で、パウロは西暦の47年から第1回目の伝道旅行をしてバルナバと共に地中海のキプロス島と現在のトルコの各地にキリストの福音を述べ伝えました。で、その様子は使徒言行録の13章4節から14章の終わりにかけて記されています。で、とりわけトルコ各地の伝道の様子は詳しく記されています。キリア州のアンティオキアやイコニオンやリストラにキリストを信じる信徒の群れが誕生しました。使徒言行録の14章23節によりますと、これらの群れでは長老が任命されて信仰の共同体としての教会が形成されていたことがわかります。で、ところがパウロとバルナバが去った後、これらの教会に別の伝道者たちが入ってきました。そしてその伝道師たちはパウロとは違ったことを信徒たちに教えたのでした。それはクリスチャンはキリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法を守らなければならないという教えでした。そしてその伝道者たちが特に強調したのが旧約聖書の律法で命じられている割礼という儀式を受けることでした。異邦人のクリスチャンが 割礼の儀式を受けなければならないと主張する伝道師たちは、なぜそのような主張をしたのでしょうか。それは何よりも、神の民として旧約聖書の律法を守ろうとする熱心からであったのでしょう。そしてそれに加えて、異邦人のクリスチャンが割礼の儀式を受けなければならないと主張することによって、ユダヤ教の人々からの迫害を和らげようとする意図があったかもしれません。新約聖書の時代、ユダヤ教の人々はクリスチャンを厳しく迫害していました。そのことはパウロもまた自分がクリスチャンとなる前はクリスチャンを激しく迫害していたことや、またパウロが様々な町でキリストを述べ伝えるとユダヤ教の人々から厳しい迫害を受けたということからわかります。もしクリスチャンもユダヤ教の人々と同じように割礼という儀式を受けることになれば、ユダヤ教の人々からの迫害は和らぐ可能性がありました。そしてそれはユダヤ教の人々に囲まれて暮らしているユダヤ人のクリスチャンにとっては望ましいことであったのでしょう。つまりパウロの後からガラテヤ地方の諸教会に来たのは、ユダヤ教的な教えを述べ伝える伝道者たちであったのです。そしてそのようなユダヤ教的な伝道師たちの主張は、ガラテヤの諸教会の信徒たちにかなり強い影響を与えました。この手紙の1章6節のところで、パウロはキリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと記しています。この手紙の1章6節です。他の福音とは、キリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという教えのことです。パウロは、人はキリストを信じることによって救われるという福音を述べ伝えました。で、そのパウロの伝道を通して神様はガラテヤの諸教会の信徒たちをキリストの恵みを受けるように招いてくださったのです。そして信徒たちは一度は確かにパウロの述べ伝えた福音を信じたのでした。で、ところがガラテヤの諸教会の信徒たちは驚くほど早く誠の福音から離れて他の福音に乗り換えようとしていたのです。また3章の1節でパウロは、ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと問いかけています。3章の1節の言葉です。パウロはガラテヤの諸教会の信徒たちを惑わしたのが、パウロの後から来たユダヤ教的な伝道師たちであったことを知っていたに違いありません。で、しかし、あえて知らないかのように、誰があなた方を惑わしたのかと問いかけて、パウロの教えに立ち返らせようとしています。パウロの教えというのは、キリストの十字架を信じることによって救われるという教えです。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかという問いかけは、パウロがキリストの十字架の救いを聖霊の力に満たされて生き生きと述べ伝えたので、人々はパウロの説教によって自分たちの救いのために 十字架につけられたキリストをはっきりと示されたということでしょう。で、このようにパウロはキリストの十字架を信じることによって人は救われるのであって、割礼の儀式を受ける必要はないということをはっきりと述べていたのです。本日の聖書の箇所の前の5章6節のところでパウロはキリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切ですと述べています。割礼の有無は問題ではなくっていうのは、今お話しましたようにパウロの後から来たユダヤ教の伝道師たちがキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないというふうに教えていたからです。で、パウロはガラタ地方の修行家の信徒たちがその教えに惑わされないように、ここで改めて割礼の有無は問題ではないと断言をしているんです。そして大切なのは愛の実践を伴う信仰であると強調しています。愛の実践を伴う信仰という言葉は原点のギリシャ語の文字通りに翻訳しますと、愛によって働く信仰となります。で、私たちがこの新教旧約聖書の前に使っていた公約聖書や新しい聖書協会共同訳聖書では愛によって働く信仰と翻訳されています。で、この言葉はとても微妙なニュアンスを持っています。ある聖書の研究者はこの言葉をそれ自身を愛の行いに投資し続ける信仰と翻訳をしています。これは微妙なニュアンスを表すとても面白い翻訳です。誠の信仰は信仰によって自分が救われたということに安住しないで、信仰によって救われた自分を愛の行いに投資をする、愛の行いにつぎ込むということなのです。さて、本日の聖書の箇所の最初の7節でパウロはガラテアの諸教会の信徒たちに再び問いかけています。あなた方はよく走っていました、それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わせないようにさせたのですかと問いかけています。よく走っていましたっていうのはパウロの述べ伝えた福音に従って良い信仰生活をしていたということです。先ほどもお話しいたしましたように、パウロはガラテアの諸教会の信徒たちに誤った教えを述べ伝えたのがユダヤ教的な伝道師たちであったということを知っていたに違いありません。しかし3章1節と同じように、誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですかとあえて問いかけて信徒たちを誤った教えから離れさせようとしているのです。それに続く8節と9節では、このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません、わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのですと警告をしています。あなた方を召し出しておられる方というのは言うまでもなく神様の子です。つまりユダヤ教的な伝道師たちの教えはいかにもっともらしく聞こえたとしても神様から出たものではないということです。そしてわずかなパン種が練り子全体を膨らませるという例えは、もっともらしく聞こえるからといって 一旦その誤った教えを受け入れると、信仰の生活全体がダメになってしまうということなのでしょう。あるいは誤った教えはわずかな人が受け入れているだけでも、結局は教会全体をダメにしてしまうということかもしれません。でパウロは問いかけたり警告を発したりするだけではなくて、信徒たちに励ましをも与えています。すなわち10節の前半では、あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主を拠り所としてあなた方を信頼していますと述べています。ここで大切なのは、主を拠り所として信徒たちを信頼しているということです。つまりガラテの主教会の信徒たちも、信仰によってキリストと結ばれたものである以上、一旦惑わされたとしても主によって導かれて、パウロの述べ伝えた十字架の福音に立ち返ってくれると信じているということです。でまた十節の後半では、あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けますと述べています。つまりガラテの宗教間の信徒たちを惑わしたユダヤ教的な伝道師たちは、神様の裁きを受けますということなんです。そしてそれに続く11節の言葉は、注意をして聞かなければならない言葉です。11節には、兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えるとするならば、今なお迫害を受けているのは誰ですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょうとあります。さてパウロはなぜこの私が今なお割礼を述べ伝えているとするならばなどと言っているのでしょうか。パウロは一貫してキリストの十字架による救いを述べ伝えていたのですから、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならばなどという必要はないはずではないでしょうか。で、この問題の背後には、キリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないという教えを述べ伝えたユダヤ教的な伝道師たちが、実はパウロも割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと考えているのだと主張していた可能性があるのです。新約聖書の使徒言行録の16章の1節から3節のところには、パウロが若い同労者であるテモテという人に割礼を授けたということが記されています。これは使徒言行録の16章の1節から3節で244ページの下の段のところです。そこを私がお読みしています。244ページの下の段の使徒言行録16章の1節から3節をお読みしています。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるとあります。 ユダヤ人の考え方によりますと、ユダヤ人の子供はユダヤ人でした。もし父親がギリシャ人であったとしても、ユダヤ人の母親から生まれた子供はユダヤ人でした。ですから、生まれた時にユダヤ人の印である割礼の儀式を受けさせなければならないというのが常識でした。ところが、このテモテのお母さんのエウニケという人は、何かの理由で子供のテモテに割礼の儀式を受けさせておりませんでした。で、このことはテモテがキリストの救いを述べ伝える伝道者となる上で、大きな問題となる恐れがありました。なぜかと申しますと、本来はユダヤ人である人が、モーセの律法で定められた、ユダヤ人の印である割礼を受けていないということは、同胞のユダヤ人からすれば、許しがたく受け入れがたいことであったからです。でもしても手が、ユダヤ人の子供でなくて、例えばギリシャ人夫婦の子供であったとすれば、テモテが割礼を受けていなくても何の問題もありませんでした。キリストの救いを受けるためには、割礼を受ける必要など全くなかったからです。しかし、テモテがユダヤ人の子供でありながら割礼を受けていなかったということは、一般のユダヤ人にとっては、神様と同胞に対する裏切りとも思えることで、大いにつまずきとなることでした。テモテがキリストを述べ伝える伝道者として立つならば、ユダヤ人の同胞にもキリストの福音を述べ伝えなければなりませんでした。ですから、テモテの側に同胞のユダヤ人をつまずかせるような要素があるならば、最初にそれをなくしておかなければなりませんでした。そこでパウロはテモテにユダヤ人としての割礼を受けさせたのでした。注意すべきことは、パウロは救いの条件としてテモテに割礼を強制したのではないということです。ところが、ユダヤ教的な伝道師たちは、パウロがテモテに割礼を授けたことを、実は、あのパウロも、割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないと考えているのだ、と、歪めて解釈して、ガラテヤの主教会の信徒たちに伝えていたのではないかと、推測できるのです。ですからパウロは、自分がそのような考えではないことを強調するために、11節の前半で、兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですかと問いかけているのでしょう。つまり、もし私が割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないのだと述べ伝えているとすれば、伝道した町々でユダヤ人たちから迫害を受けるはずがないでしょうということです。使徒行伝によりますと、パウロは行く先々でユダヤ人たちによる迫害を受けていました。そのような迫害はガラテア地方の都市であるピシリア州のアンキオキアやイコニオンやリストラでもあったことでした。11節の後半でパウロは、そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう、と記しています。で、そのようなこととは、言うまでもなく、割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないということです。 それでは十字架のつまずきとは一体に何なんでしょうか。でこれは一つには十字架につけられたものは神様に呪われたものだと考えて、キリストは神様に呪われたものだと思うということでしょう。でしかしそれだけではなくて、キリストの十字架を信じれば旧約聖書の律法を守る行いがなくても救われるのだという教えもまた十字架のつまずきと言われているのでしょう。今日の説教の最初にお話し出しましたように、掟を守ることによってではなくて、キリストの十字架を信じることによって救われるというのは多くの人々にとって理解しがたい教えです。分かりにくい教えです。宗教というのは掟を守ることによって救われるというふうに教えるものだと多くの人々は考えているからです。ところが聖書はそうではなくて、行いがなくてもキリストの十字架を信じることによって救われるのだということをまず教えているのです。で、この教えは理解しがたい教えです。ところがその理解しがたい教えにこそキリスト教の中心があります。この理解しがたい教えは聖霊なる神様のお導きによって理解をすることができるものなのです。十字架のつまずきというこの十字架を信じることの難しさがありますけれども、私たちは神様の聖霊に導かれて十字架を信じ救いを受け、その救いに感謝する生活をしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き父なる神様、新約聖書の時代からキリストを信じることによって救われるというこの教えは理解しがたいもので、完全な救いを受けるためには掟を守らなければならないのだと教えた人たちがいました。そして現代の人々にとっても、なぜキリストの十字架を信じれば救われるのか、これは大きな謎だろうと思います。神様、このキリストの十字架の深い意味を私たちが信じてさらに理解することができますように、聖霊のお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。